令和7年1月号2から3ページ迎春万歳年頭のご挨拶添田町長寺西昭雄新年明けましておめでとうございます。お正月いかがお過ごしでしょうか。2025令和7年巳年です。巳年は古代から再生や永遠の象徴とされ、皮を脱ぎ捨て新たな姿に生まれ変わる姿がその象徴となっています。こうした意味から、巳年は新しい挑戦や変化に対して前向きな姿勢を示す年とも解釈されています。また、巳年はお金に困らないとも言われています。今年は添田町を賑やかな過疎にしていきます。人口減少、高齢化等言われて久しい中、皆さんが楽しく過ごせる町にしていきましょう。賑やかな過疎。これは昨年、全国山村振興連盟の福岡県理事として理事会に出席した際、明治大学農学部教授、小田切徳美先生の講話での話です。このことについて小田切教授はこうおっしゃっていました。賑やかな過疎とは、過疎地域にもかかわらず賑やかだ、という矛盾した印象を醸し出している農山漁村を表現した言葉です。ある時、秀逸なテレビドキュメンタリー、テレビ金沢で2013年に放送された賑やかな過疎、限界集落と移住者たちの7年間を見て、そのタイトルを拝借して、賑やかな過疎と称したということでした。人口減少は続くものの、小さいながら新たな動きが間断なく起こり、ガヤガヤしている雰囲気が伝わってくる街を作るというものです。賑やかな過疎にしていくといっても、当然のごとく何もせずにそのような地域が形成され、持続化するものではありません。そこでは総合的な取り組みが必要となります。そこで特に重要な要素として次の3点に取り組んでいこうと思っています。1、人材育成。2、関係人口の拡大。3、地域運営組織の拡充です。人口減少社会で生き抜く、新しい仕組みを作ることが必要です。人口が減るから消滅すると考えるのではなく、むしろ新しい仕組みを作ろうということです。今までにない発展の仕組みを作るヒントは、自分の属する地域や系統を考えることだけからは生まれてきません。そのヒントは異質の系統の中にこそ潜んでいると言えます。したがって異質の系統との行き来や交渉、すなわち交流が新しい発展には不可欠ということになります。端的に言えばそれは関係人口の拡大です。ここ数年、若者の田園回帰と言われています。なかなか実感が伴いません。なぜだろうと突き詰めて考えると、行き当たるものの一つに、仕事というものがありました。そもそも農山村であり、仕事などないから、持続的な定住などは無理だと多くの方から言われ、 私もそのように感じていました。なんとか打破しようと、これまでも取り組んできましたが、これからはさらにこの点について2つの視点が必要だと思ったところです。一つは、実態を見ても移住者、特に若者は企業のほかサテライトオフィスのように仕事を持ち込む異業、地域にあった古くからの仕事を新しい形で継ぐ軽業化、そして例えばカフェ経営とデザイン事務所経営の組み合わせといろいろな仕事を合わせる多業化という対応をしています。つまり若者は起業、異業、軽業、多業という形で仕事を作り始めています。このような仕事作りのためには短期的には起業のための資金、ノウハウを相談する機会の提供等が欠かせません。町としても創業支援や相談の機会も来るのを待つだけでなく、情報発信等まだまだ強化しなければなりません。さらに仕事がないから帰れないと聞きます。ここはその意識を変えてもらう、仕事を作りに帰りたいとする人材の育成が必要だと思っています。教育をはじめ関係機関に働きかける必要があります。もう一つは、常勤雇用という仕事を作る必要があると感じました。移住が活発化する中で企業等のために来るという人だけではありません。添田町に移住し農業をやりたいが、独り立ちするまでには生活があり、どうしようかと躊躇しているなど聞きます。半農半 X という農業半分、他の仕事半分という制度もありますが、その他にも特定地域協同組合制度というものがあることを知りました。これは2019年11月に議員立法として成立した地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律が根拠法です。具体的にイメージすると、役場が設立支援し、農家、飲食店、製造業者、介護業者等を組合員とする特定地域組合を設立します。その組合が派遣事業を行います。町内外から集まる数名の若者が雇用され、各種の事業者である組合員の農家、飲食店、製造業者、介護業者等に派遣されます。それによって各事業者は人手不足を穴埋めできます。人材派遣利用料金は事業者が負担するわけですが、行政からの補助もあり、合理的な水準に収まっており、安心して受け入れを継続することが可能です。例えば、4月は農業、5月から10月は飲食業、11月から3月は製造業などと、多様な仕事を行いながらも、雇用は無期、常時雇用として安定しています。そのため、移住者等は会社員、組合職員として定住でき、彼らを巻き込んだ地域づくりも活発化することになります。良いことづくめのように見えますが、 先発する事例を見ますと、課題も見えてきます。1、職員の採用難が顕在化していることです。多様な公募をしていますが、職業としての魅力が関係しており、単なる人手不足対策にはしないとしており、飲食店に事業継承を前提としたコースなど、組合離職後の姿、つまり出口を想定した募集を必要としています。2、女性の就業。3、行政の移住相談窓口との濃密な連携が必要。組合は仕事、雇用者のマッチングに加え、時には職員の住宅の斡旋、家族の学校転入学のサポートなどの対応が同時に求められるからです。2025、令和7年は、このことを現実的な夢として取り組んでみたいと思います。どうか皆様のご支援、ご協力をお願いしまして、年頭の所感といたします。